皆さんおはようございます。大阪府茨城市というところにあります茨城聖書教会の牧師をしています吉本と言います。土浦がある茨城県と同様によく間違えられるところです。茨城市というその濁るのか濁らないのかというのもいつも問われるようですが、正式には両方とも茨城県も茨城市もですね、濁らないというのが正式だというふうに聞いてますけども、合ってますでしょうか。はい。今日福祉の礼拝ということで、昨年訪れる予定でしたけども、コロナで延期ということで、今年もですね、去年以上にコロナの感染者が増えている中で、このように皆さんとともに礼拝の恵みに預かれますことを神様の前に感謝しています。先ほどの紹介にも少しありましたけれども、私は1994年から聖教師として同盟教団の牧師をさせてもらっています。その時使わされたのが埼玉県にあります駒聖書教会という教会ですが、その教会に赴任して最初に出会った地域の地元の方の関わりの中で、もともとこういう福祉的な働きに関心のあったものではなかったんですけども、神様の不思議な出会いの中で、その男性のケアをしていく中で、さまざまな福祉的なところに関わるようになりました。その埼玉時代の教会では、教会の敷地の中に福祉の建物を建てて、無認可でしたけれども、グループホーム的な共同生活する場所と一緒に作業をする作業所をスタートすることができました。その作業所のスタートの時点で、清野先生にお願いをして、土浦めぐみ教会の水曜日の礼拝でお明かしをさせていただいた経験が一度あります。その時にはその作業所にいる一緒に生活をしているメンバーも連れて、短い証しを、させていただいたなと思い出します。その埼玉での働きを終えて、2014年に大阪の茨城市の茨城聖書教会に、もともと出身の教会ですけども戻りまして、その2014年の年秋からこちらでも行っている児童発達支援放課後等デイサービスという、障害のある子どもたちの学童的な働きをスタートさせました。これも本当に神様の不思議な導きの中で、埼玉時代の経験から、いわゆる最近よく聞くようになった発達障害的な課題を持つ方々をが、子どもの時代からその自分の特徴を理解して成長することができたら、神様に似せて作られた存在として、自己肯定感も守られていくのではないかなと、そんなことを思っていた中で、そういう国の制度がスタートしたということで、その働きにと関わることができました。そして2016年の夏からは、これも本当に神様の不思議な導きで、福祉的な働きのためにぜひ使ってくださいという建物を、教会の方のご両親が、確保してくださいまして、そこを教会がお借りするという形で、並木ハウスと今呼んでますけども、その建物を使うようになり、その1階と3階で、生活困窮者自立支援制度という国の制度の一時生活支援というのを行っています。これは簡単に言うと、家を失って、いわゆるホームレス的な方々が自立をしたいという時に、自立を向けたに向けた準備をする時に当然こうある日数がかかってしまうので、そのある期間、生活の場を提供するという働きであります。特にコロナが広がっていく中で、とてもこの利用者が増えていきまして、コロナが落ち着いてくる中で少し利用者が減ってきたかなというところで、またここに来て増えているという状況があります。現在そこにはマックスで5人受け入れられますけれども、5部屋ありますけれども、今3部屋埋まっている状況であります。本当にこう 私自身も家を失うという経験はありませんけれども、まあ、自分の住む生活 の拠点がなくなってしまった、本当にこう人生のどん底と思えるようなところで、牧師として、まあ、そういう方々と関わり、励まし、そして祈りを持って新しい生活の場へとこう送り出していくことができるという働きに携われていることも本当に感謝しています。まあ、そのような働きに関わる機会をいただきながら、神様の御言葉に日々励まされてきた中で、今日は3回の御言葉を持ってそのことを共に分かち合うことができたらと思っています。今日第2礼拝ではイザヤ書46章の3節4節というところをまず読んでいきたいと思います。私の説教は基本とても短いです。これはいつもいろんな教会で話させてもらってるんですけども、私の父親吉持明を知っている方はですね、まあ、父親の時代の先生たちはそうだったかもしれませんけども、基本説教長くてですね、私も小さい時からずっとその父親の長い説教を聞きながら育ってしまった関係で、説教は短くっていうのがなんとなく根についてしまったなと思います。で、不思議なもので、私の長男も今山形で同盟教団の教会を牧会しているんですけども、うちの長男は私の短い説教を聞き続けた結果、それなりに長い説教をするっていう意味でちゃんと振り子は振れてるんだなということを感じていますけども、そういう意味で、共に分かち合って御言葉をから学んでいきたいと思います。では御言葉を読ませていただきます。イザヤ書46章の3節4節、ヤコブの家よ私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。この聖書の箇所から生まれたと思われる有名な詩があります。皆さんも聞いたことがあると思いますが、マーガレット・ F ・パワーズさんの足跡という詩です。こちらも、少し朗読がうまいわけじゃないんですけども、読ませていただきたいと思います。足跡、マーガレット・ F ・パワーズ。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。こんな詩でありますけれども、まあ、これに合わせて写真もあったりする、そういうプリントがあるかなと思いますが、そしてこの足跡という詩から生まれた有名な賛美がフットプリンツという賛美だなと思います。この教会でも時々歌われたりしているのではないかなと思いますが、 このようにイザヤ書46章の3節4節そして足跡という詩またフットプリンツという歌から見えてくる聖書の救いその広がりというものを感じます。私たちは長年教会に通っていきますと神様が私たちに用意してくださった救いは罪をあなたの罪を許すんですよ、そのためにイエス様が十字架にかかって死んでよみがえってくださったんですよということを聞きます。しかし聖書が語っている救いというのは罪を許すだけの救いではなく私の全部を背負われる救いなんだ。聖書が語る救いは私の罪のためにイエス様が十字架につけられ苦しまれ命まで与え尽くされそれゆえに私たちは決して罰せられない。この救いはもちろん聖書が語るところの救いです。罪に対する神様からの裁きまた神様からの罰そこからの救いこれはとても素晴らしい救いであります。聖書が語る救いは罪からの救い裁き罪からの救い裁きというその罰からの救いだけではない私たちをあらゆる出来事あらゆる状況すべての弱さすべてのつまずき自分自身の中にあるさまざまな凸凹そういうものから助け出す救いなんだ。私の罪だけを救うのではなく私の全部を背負い救い出してくださる救いなんだと聖書は語っているわけです。私自身が福祉的な働きに携わりながら時々問われていくのは福祉的な働きは教会がする働きなんだろうか、そんな問いかけを時々受けるものであります。しかしこの私の全部を背負われる救いというものをに目を向けていくときに私たちは罪の問題にもしっかりと取り組むけれどもしかしそれ以外の問題や課題やその一人一人が背負っている特徴に対してもそのすべてを背負う私たちも救いを教会を通して実践していく必要があるんだな。そういう意味で放課後等でサービスや児童発達支援のサービスに集う子どもたちはさまざまな凸凹を抱えているけれどもそこにも教会はそのこの全部を背負って神様の救いを味わっていく、そして神様の救いの恵みにその子も預かるようにと一緒に歩んでいくことができるならば本当に素晴らしい聖書の救いを語りそして伝えそして実践していく教会の姿がそこにあるなと思います。皆さんはこの作品をご存知でしょうか。私は残念ながらまだこの作品を実際の目で見たことはないんですけどもこの教会の中にはもう実際に見たことあるという人いるんじゃないかなと思いますけどもこれはミケランジェロが作った作品であります。ローマのバチカンのサンピエトロ大聖堂に今も置かれているということです。これは私は美術に詳しいわけじゃないので詳しい方がいたら訂正していただいたらと思いますけどもピエタと言われる作品です。このピエタというのはイエス様の母マリアが十字架で亡くなったイエス様の亡骸を抱えるというこういう構図のものをピエタというふうに呼ぶということであります。そしてこの作品はミケランジェロがなんと24歳の時に作ったという作品ですね。この部分イエス様の亡くなったイエス様の手の部分をちょっと拡大してみたいと思いますがこちらです。これは私ピエタにこう惚れてしまってですね写真集を買ってその写真からのコピーを取らせてもらっていますので出典も書いてますけどもこの写真見る限り触ったらなんかこうへこみそうですよね。本当にこう実際の人間の手が写されているように見える。しかしこれは石でできている。 この石で作りながらこんな柔らかさを出せる、それも24歳のミケランジェロがそんな作品を作ったというところにも驚きを覚えます。先ほどのこちらの作品、24歳の時のミケランジェロの作品ですが、もう一つミケランジェロは生涯でいろんなピエタを作成してますけども、ミケランジェロが晩年に作った作品、これはロンダニーニのピエタと呼ばれる作品です。ミケランジェロが89歳で亡くなる直前までのみを入れ続けていたと言われる作品です。最初に見せた作品と大きく構図が違いますね。手前の足が見えている人物がイエス様です。イエス様の亡骸です。そしてそのイエス様の亡骸に背負われているのがマリア、母マリアであります。2つの作品を少し並べてみました。65年という年月を経てミケランジェロの作品はこんなにも変わったということが見えてきます。ある先輩の牧師先生がこのミケランジェロの作品を紹介しながら私にこんなことを教えてくれました。マリアの姿こそミケランジェロ本人なんだよということでした。若き24歳のミケランジェロはイエス様の亡骸をしっかりと受け止めています。この作品の母マリアの顔立ちは本当に若いマリアとして描かれていますが、しかしこのイエス様の亡骸を抱える下半身はとても力強くイエス様のことをしっかり支えている。ミケランジェロの中に私がイエス様のあなたの死を受け止め、あなたの死が無駄にならないようにしっかりとあなたの死を受け止めて歩んでいきます、そんな意気込みを感じる、力強さを感じる作品だなと思わされます。しかし晩年のピエタは全く構図が変わっている、反転しています。亡骸のイエス様が母マリアをおんぶしている、これは実際にはありえないことですよね。亡骸はもう力がないわけですから、マリアを背負うことなどできないし、ピエタの構図から言っても本来ならば違うわけですけども、ピエタとしてミケランジェロはこの作品を作り、イエス様の亡骸のイエス様の背中にマリアが背負わされているようにその作品を作り、のみを入れ続けた。しかしそこにミケランジェロの告白、65年の歩みの中での証が込められているんだろうなということです。このミケランジェロの告白とは、自分は若い時イエス様のために何でもします、イエス様の死をしっかり受け止めて歩みますと歩み始めたけれども、振り返った時に何ができたんだろうか、何もできなかった。いや、それだけでなく逆にイエス様を痛めつけてしまったり傷つけてしまったり悲しませることばかりだったじゃないか。しかしどんなに痛めつけられても、何度傷つけられても、繰り返し繰り返し悲しませるようなことをしてしまっても、そのイエス様が私を背負い、私を救い出してくださる。そこにミケランジェロは主にある希望を持った。そんな証をこの作品の変化の中で見ることができます。イエス様はどんなに痛めつけられても、何度傷つけられても、繰り返し悲しませられても、そのイエス様が私を背負い、私を救い出してくださる。この信仰に ミケランジェロは立つことができた。89歳になったミケランジェロの中にある信仰がここに現れている。しかしこの信仰はミケランジェロが特別に持った信仰ではなく、イザヤ書の時代から神様が私たちに示している救いなんです。あなたの罪を救うだけじゃない、あなたの全部を背負って救い出してくださる。どんな罪があっても、どんな思い出したくない過去があっても、昔に遡ってやり直したい人生であっても、神様は、イエス様はあなたのすべてを背負い、そこから救い出してくださる。歴史に残る素晴らしい作品を数多く残したミケランジェロでさえ、最後に行き着いた救いの理解は、イエス様に背負って救い出してもらう以外に救いはないというものだったということでしょう。イエス様に背負って救い出してもらえる道が約束されている、その信仰に立てたミケランジェロは、完成できないことが分かっていても、中途半端に終わるであろうということが見えていても、あのロンダニーニのピエタの作品にのみを入れ続けた、いや入れ続けることができた。中途半端なままであっても、その全部を背負って救い出してくださる神様がおられる、その信仰に立っていたからこそできたことだろうなと思います。福祉的な働きを教会が取り組むときに、もう一つ聞こえてくる声は、教会がやる始めて中途半端に終わったらどうするんですか、またそのことがうまくいかなかったらどうするんですか、という問いかけであります。しかし私たちが信じている神様は、私たちの全部を背負って救い出してくださる。私たちが精一杯取り組んで中途半端と言われるような終わり方になってしまったとしても、その働きも神様は全部背負って、失敗に終わったという人がいたとしても、神様の前には失敗はない、その全部を背負って救い出してくださる神様、その神様を私たちが信じるときに、私たちは勇気が湧いてくる。確かに中途半端に終わってしまうかもしれない、いや失敗に終わってしまうかもしれない、しかしそんな私たちをも全部背負ってくださる神様がいるなら、そして私の全部を背負ってくださって救ってくださる神様を信じているからこそ、私たちはその働きに一歩踏み出すことができる。イエス様が背負って救い出してくださるからこそ、死ぬ間際まで石にのみを入れ続けたミケランジェロのように、私たちも最後の最後までそれぞれに与えられている使命を精一杯果たし続ける生き方ができるんだ。ロンダニーニのピエタを見ながら、神様はあなたの全部を背負って救い出してくださるお方、体内にいる時から、生まれる前から、そして年を取っても白髪になっても、私の全部を背負って救い出してくださるお方、この神様を信じている私たちにとって、これは生涯死ぬ間際まで消えることのない希望じゃないでしょうか。私の全部を背負ってくださる神様に今日も目を向けながら、この礼拝を捧げていきたいと思います。祈ります。 私の全部を背負って救い出してくださる天の父なる神様、ミケランジェロという素晴らしい芸術家の作品を見ながらも、彼の中にある信仰の変化を覚えました。イエス様の死を受け止めて、私がしっかりやりますと言った24歳の時のあの力強い母マリアに抱かれているイエス様の亡骸。65年後のロンダニーニョピエタは亡骸のイエス様に背負われていくマリアの姿、65年の歩みを振り返った時に、ミケランジェロはこのイエス様の死を受け止めて何ができたんだろうか、いや何もできなかった、できないどころじゃない、イエス様を、この大事なイエス様をたくさん傷つけ痛めつけ悲しませ続けてきた、しかしそんな私のこともイエス様は全部背負って救い出してくださる、その信仰に立つことができたミケランジェロは、そのロンダニーニのピエタが未完成のまま、中途半端のまま終わることが分かっていても、その作品にのみを入れ続けることができた。私たちもそれぞれに与えられている神様からの使命に対して、もう年を取ったから、もう自分はさまざまな病のゆえに弱さを抱えているから、この辺で手を引かないと中途半端になってしまうんではないか、または教会でこういった働きを取り組もうとするときに、このことが中途半端に終わったら証しにならないんじゃないか、さまざまなことが私たちの中に思い巡らされていきます。そんなときこそ、このイザヤ書に記されている、あなたの全部を背負って救い出すと約束してくださっている神様に目を止めながら、どんな年になっても、どんな状況の中に置かれても、私たちは希望を抱いて、あなたから与えられている使命に一歩踏み出していく、そのようなキリスト者として今週も歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。